知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。自宅の固定電話の防犯対策についてご紹介します。不審な電話には出ないのが一番ですが、防犯機能付き電話などの設置を検討しましょう。強盗犯人が犯行前に目をつけた家に電話をかけ、名前や住所、在宅時間や同居家族、現金の保管状況などを聞き出す手口が確認されています。不審な電話には出ないのが一番です。自宅の固定電話を非通知着信拒否や常時留守番電話にしておき、電話の相手を確かめてから応じるようにしましょう。自宅の固定電話を防犯機能付き電話に交換するのも被害防止に有効です。防犯機能付き電話は特殊詐欺の被害防止にも役立つのでおすすめです。防犯のための自宅の固定電話対策についてご紹介しました。グラッと来た時の10の心得です。1、家の中にいたらまず身の安全です。頭を座布団などで保護し、テーブルなどの下に身を伏せます。タイミングよく火の始末をします。できるだけ早く、でも大揺れの時はじっと我慢し、揺れが収まってから火の始末をします。慌てて外に飛び出さないでください。ガラスや屋根瓦などが落ちてくる危険があります。扉を開けて出口を確保します。ドアが歪んで閉じ込められることがあるからです。2、外にいた場合、落下物、ブロック塀に要注意です。手やカバンなどの持ち物で頭を保護します。3、デパートや地下街などにいたときは、係員の指示に従って落ち着いて行動します。大勢の人がいる場所で一番怖いのはパニックです。4、エレベーターに乗っていたら、最寄りの階で安全を確認してすぐに降りて避難します。万一閉じ込められたら落ち着いて救助を待ちます。5、自動車を運転していたら、左側に寄せて停車し、カーラジオの情報に注意します。避難するときはキーをつけたままです。6、電車に乗っていたら、固定してあるものをつかみ、まず身の安全を確保します。車内放送に従いパニックに注意します。7、山や海にいたら、崖崩れや津波に注意し、素早く避難します。津波警報が出たら、ラジオやテレビの情報に注意します。8、怪我人が出たら、みんなで助け合い、適切な応急処置を取ります。日頃から応急手当の知識を身につけておきましょう。9、避難が必要になった場合、持ち物は最小限にして徒歩で避難します。協力し合って指定された避難場所へ行きます。10、正しい情報で冷静な行動をお願いします。ラジオなどからの正しい情報に従って行動します。決してデマで動かないでください。ここでは、グラッと来た時の10の心得についてご紹介しました。 次に防犯に関する情報です。ここではひったくり、車上狙い、そして自転車盗についてご紹介します。まずひったくりの犯行手口です。被害者がバイクや自転車で走行中、後ろから二人乗りのバイクで近づき、前かごに乗せている荷物をひったくるという手口が多く確認されています。その他、歩行中の被害者のカバンを狙ったひったくりも確認されています。傾向としては、カバンに貴重品が入っている可能性が高いことから、女性がターゲットになる傾向があります。また自転車やバイクの前かごに荷物を入れていると狙われてしまいます。道路側にバッグを持っている被害者を狙ってひったくりに及ぶのも特徴です。ひったくりの防犯対策としては、自転車や前かごに荷物を乗せるときは防犯ネットやカバーを装着しましょう。カバンは道路と反対側に持ちましょう。歩きながらのスマートフォンの操作は周囲への注意力が低下するのでやめましょう。ナンバープレートの見えないバイクや低速で走る車など、不審な車を見かけたらすぐに警察へお願いします。次に車上狙いです。犯行の手口としては、車の車内にある金品を盗む車上狙い、部品狙いが発生しています。車内のカバンの他にカーナビや工具類なども盗まれています。これらの犯行手段はドアのこじ開け、ガラス破りなどのほか、無施錠で被害に遭う場合も多く確認されています。保育園などへの送迎車がターゲットにされるケースもあります。送迎の際は子供や子供の手荷物で手一杯になり、自分の荷物は車内に置いたままになりがちです。犯人はその数分の間を狙っています。車上狙いの傾向としては、被害品の多くは外部から見えているカバンなどです。また犯行手段はドアの無施錠による被害が多く確認されています。車上狙いの防犯対策としては、車内に荷物を残さない空っぽ宣言の実践をしましょう。センサーライトや車両盗難防止装置などの防犯機器の導入もしましょう。数分でも車から離れる際は施錠をしましょう。不審に思う人や車があれば110番通報してください。最後に自転車盗です。自転車盗の犯行手口は、犯人は駐輪所などをうろつき盗む自転車を探します。商業施設や駅の駐輪場だけでなく、マンションやハイツなどの施設の駐輪場でも盗まれる場合が確認されています。自転車盗の傾向としては、自転車盗の被害は無施錠の自転車が狙われることが多くなっています。また被害場所はマンションやハイツで多発する傾向にあります。自転車盗の防犯対策としては、自宅の敷地内であっても油断せずに必ず鍵をかけましょう。短時間でも自転車から離れる場合は鍵をかけることを心がけてください。補助錠をつけてツーロックを実践しましょう。ここでは防犯に関する情報として、ひったくり、車上狙い、自転車盗についてご紹介しました。登山の食は備えの食、山へ持っていく食事は非常食と共通する部分が多いということについて伺った記事からご紹介します。登山を楽しむには、季節や山の特徴によって装備を変え、備えを万全にしなくてはなりません。特に縦走という尾根を伝いながら山々を歩いて複数の山頂を越えていく場合は、日数もかかり食料も多く持ち運ぶようになります。遭難の危険性があることも想定すれば、非常用の食料の備えもしなくてはいけません。山へ持参する食料が非常食と同じ機能を備えていると考え、 山の食料に詳しい登山用品店の方からのヒントをご紹介します。山に持っていく食品はスナック菓子やゼリー飲料などの行動中に手軽に食べる行動食、軽くて持ち運びに便利で水や燃料をあまり使わずに短時間調理ができるアルファ米やラーメンなど、いわゆる3食に該当する常食と言われるものがあります。さらに遭難時に食べるためにナッツ、ドライフルーツ、サラミなど少量で高カロリー、常温で保存ができるものも持参します。これが山の非常食と言えるのかもしれません。行動食や常食は通常山での行動時に食べるもので、非常食は遭難時など調理をする余裕がない場合に食べるもので、通常の行動中は使いません。例えば飴などを持って行っても、通常の行動用に食べる分にプラスして避難用に分けて持っていきます。このように登山用の食品はもともと災害時の食料が応用されています。山の常食とはどのようなものがあるのでしょうか。山の常食とはアルファ米を使ったもの、簡単に丼メニューが食べられるもの、味噌汁、パスタなど軽くて即席で出来上がる食品が多くなっています。山やキャンプに使用する道具で、自然災害時に電気やガスなどが普通になった際にも使用できる調理器具は、携帯用のアルミやチタン製の食器、フライパン、やかんなどの各種コヘル類、コンロは登山用ガスコンロが主流ですが、灯油やガソリンで使用できるコンロも使われます。また固形アルコールのストーブを使う方もいます。山での食料は理想としては水がなくても作れる食品です。野菜、肉、魚の切り身、お惣菜などのフリーズドライが便利です。若年層は行動食としてはサプリメント系のものやスナック系のものを摂る方が多くなっています。それに対して中高年の方はどちらかというとお米や麺類などの一般的な食事系を好まれます。また山での食事は夏山、冬山の季節によって違いますし、気候やその時の状況によって食べるものが変わりますので、行動食、常食の境も曖昧になります。夏山は高温なので保存性に特に気を使い、チョコレートなど溶けるものも避けます。発汗性が多いので、行動食はゼリー系のサプリメントなど水分やミネラルが取れて喉通りの良いものが好まれます。本格的な冬山では逆に行動食は凍結しないものを選ぶ必要があります。おにぎりなどをカチカチで食べられないことがあります。休憩時に調理は不可能なので、昼食は 100% 行動食となります。冬山テント泊では飲料水は雪を溶かして作るので、燃料節約のため朝食や夕食は少量の水で素早く調理できるものを選びます。2000年問題の時や新潟県中越地震の際には、登山用品店に食料品などを購入しに来た人々がたくさんいました。一般にも登山の際に持っていくものイコール非常食という認識があるということです。また登山の際にはゴミを持ち帰らなくてはならないため、ゴミを出さない、ゴミは少なくという点でも登山者たちは食料品などを選んでいます。登山用品店の食品コーナーを見ても、山専用のメーカーが山向けに作った食品は少なく、ほとんどが非常食のコーナーで売っている、あるいはスーパーなどで普段食べる食品として販売している商品です。アルファ米などは10年前と比較して格段に美味しくなったという意見もあります。ここでは登山の食は備えの食、山へ持参する食料が非常食と同じ機能を備えていると考え、登山の時に持参する食品から非常食のヒントをご紹介しました。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の末田さんに災害時の食、停電時などの対応についてお話を伺いました。
冷蔵庫の中身のものってね、冷蔵庫が電気止まるとすぐに腐ってしまうので、まあ、それから食べることになるんですけど、ここもね、皆さん災害起こった時に、はい、地震打った時に乾パン食べるって言うんじゃなくて、まず地震打った初日、次の日、3日目ぐらいまでは大宴会になります。
大宴会と言いますと、
要はね、冷蔵庫の中身のもの食べてしまわないと腐ってしまうので、はい、肉とかね、そういうほんまもうステーキやら焼肉やらもう大概バーベキューか鍋になりますけど、だから近所中のものを持ち寄って、もう近所で大宴会状態、ビールも飲んでしまえみたいなね、うん、状態、それがね、災害の一番初日の食べ物としては理想やと思いますね、うん、腐らしたら意味ないですからね。それを大事に残しとくんじゃなくて、もうみんなでパーッと食べてしまって、さあほんだら食べたから頑張ろうかみたいなね、もう意識づけにもなると思うんで、うん、災害が起こったら大宴会です、
うん、はい、なるほど。それではですね、改めて食べる順番ですね、はい、教えいただきたいんですが、
はい、まず一番腐るもの、冷蔵庫の中のものですね、うん、冷蔵室のものから食べていく。冷凍のものはね、ある程度持ちそうなものは、まあ、溶けてきてからでいいのでね、まず冷蔵の肉類とかそういうね、ものからまず、だから、まあ、焼くか煮るかぐらいしかできないと思うので、状況的にね、だから、まあ、バーベキューか鍋あたりが一番いいと思う。だからそんなもんやったらどんなもんでもいけるんで、要は冷蔵庫の中身の腐るもんから先に食べていきます。
はい
はい。であとはその備蓄で買ってるものですね、その中で、まあ、その状況に応じて食べられる、まあ、食べたいものでいいと思いますね、うん、そんなに深く賞味期限考えなくても、冷蔵庫の中の他のものというのはそこそこ、まあ、1週間から10日ぐらいはまず持つものばっかりですので、まず順番よりも先にその時に食べたいもの、要はもう精神でもうってなってしまうのが一番あれなんでね、もう食べたいもの、普段の要は生活をそのまま継続していく形が理想なんで、そういうものから順番に食べていく。で、もし、乾パンとかなんかも用意してはるんやったら、それ食べんのは、もう、これ食べやな、死ぬぐらいの状況に追い込まれた時やと思ってください。まあ、無理しないのが一番。もう、要は、日常をそのまま継続できれば、それに越したことがないのでね。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。土砂災害が発生する恐れのある危険箇所は全国でおよそ53万箇所もあります。大雨になりそうな時は土砂災害警戒情報に注意してください。お住まいの地域に土砂災害警戒情報が出されたら早めに避難しましょう。大雨や強風で避難所に向かうのが難しい時は、建物の2階以上に避難するか、崖から離れた部屋に移動してください。土砂災害が起きる前には、崖から水が湧き出したり、地鳴りや山鳴りがしたりと、前兆現象が現れることがあります。前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、安全な場所に避難することが大事です。防災メモ。災害で大勢の人が怪我をした時に取り入れられる考え方がトリアージです。これは手当てをする際に怪我の程度や緊急度に応じて治療や搬送の優先順位をつけることです。優先順位に従って4つに分類し、それぞれの色の札をつけて示します。最も治療が優先される人には赤色の札。多少時間が遅れても生命に危険がない人には黄色。怪我の程度が軽く専門的な治療が必要ない人には緑色の札をつけます。処置を行っても救命が困難な場合は黒色です。もしもの時に備えて怪我の応急手当の仕方とともに身につけておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。